ランディートーク
笑ってマンボ
ー。この番組はムーンスプリングレコードモナトミックの提供でお送りいたします。
いろんな気持ちを込めて作りました A コープ待望のフルアルバム漆絶賛発売中。
伝えたい思いがある、でもどうしたらいいんだろう。モナトミックではあなたのアイデアを形にするお手伝いをしています。そして誰かのアイデアを形にするクリエイターも募集しています。映像、グラフィック、派遣モデルの沖縄モナトミック。
全宇宙に届けたい私ナンシーのデビューシングルハートフルゾーン、各種配信サイトで絶賛発売中。
はいさーい、はるちゃんです。
こうちゃんです。
最終回のご無沙汰いかがお過ごしだったでしょうか。キャンディートーク笑ってマンボー、今晩も始まってまいりました。さあね、夏夏ということで今晩って言ってるのにね、まだ全然明るい沖縄なんですけれども、はい、はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ今回ね、なんか夏だなと思ってね、オープニングトーク何にしようかなと思ったんだけど、夏の食べ物ということで、
は
い、
夏の食べ物
ね、この番組食べ物の話ばっかりなんだけど
そうです
ね。この前ね、収録終わった後にね、冷麺を。
冷麺行きます。
ね、行こうとしたんだけれども、ね、店が閉まっており、ね。今日空いてんのかな？
そうですね、前、僕も行こうとしたんですけど、昼間。ね、
空いてなかった。
チルリさん、空いてなかったです。
あ、大好き、チルリ。今日やっててほしい。
確かに。
ってな感じでね。はい、うん、普段ね、僕はあんまりこう、ていうかさ、普通、はい、何？人ってさ、うん、冬動かないから、
そうですね。
食べて太る。
はい、
夏は、消化するから、うん、消費するから痩せるみたいなのあるでしょ、う
ん、ありますね。
俺全く逆なのね。
いや。
なんで
珍しいですね、ほんと。ほんと珍しいと思います。
食べてる量変わんない
けど。あんまいないですからね。
と代謝悪いのかな。
いや、代謝は春さんの場合、高いと思います。
高いんだ。高くて
高くて。うん、どうなの、高い分、この汗かいて。
うん。うん、知らずに食ってんのかな
多分
ね。
そうだと思います、ね。
本当に太りやすいの、夏って。
ね、
あ、でも汗かいてるからっつって食っちゃってんのかな。まあ、いいか。
普通食欲落ちますけどね。
絶対落ちない。
そこは落ちないんですね。
全然落ちない。だってね、昔、その昔、はい、なんだろう、40度の熱あっても、普通に天ぷら食べてた。
マジっすか？す
ごい。なんかね、飲みすぎて、はい、食べすぎて、はい、ちょっと胃が重いなってあるでしょ？
あります、あります、あります。
でも、まあ別にその、昼に、ちょっと仕事柄、はい、いつも昼に起きるんだけど、はい、お昼頃に、はい。お昼頃に起きて、うわ、昨日食べ過ぎた、つっても、全然2、3時間後に物食べれる。
本当ですか？
そう。だからダメなんだろうね。
すごいですね。
なんかね、向き合えないのかな、人。向き合いすぎてんのかな、わかんないけど。こちゃんは夏ってどんな食べ物食べ
る？夏僕、そうめんとか、この、うん、まあ、冷麺。最近だと冷麺ちょっとハマっちゃって、春さんの影響で。
うん。
冷麺一回、まあ、食べたんですけど、うん、美味しかったですね。そうめんとか冷麺とか。そうだ
よ
ね。
なんか、1ヶ月ぐらいも行ったら焼肉屋の冷麺が初めてって
言ってた、ね。いや、そうですよね。1ヶ月前のあの冷麺が美味しくて。
はいはいはいはい。
だからチュリさんも最近行こうとしたんですけど、まあ昼間は閉まっちゃってたんで、まあ今度次回行こうかなと思ってるんですけど。
今日行けたらいいね。
いいですね。
さあ、こんな感じで食べ物の話ばっかりしてる僕たちなんですけれども、はい、ね、この後も今日キャンディーとこ笑って、まあ僕約30分のお相手、どうぞこの二人とお付き合いよろしくお願いします。
伝えたい思いがある。でも、どうしたらいいんだろう。モナトミックでは、あなたのアイデアを形にするお手伝いをしています。そして誰かのアイデアを形にするクリエイターも募集しています。映像、グラフィック、派遣モデルの沖縄モナトミック。
モナトミックでは企業や店舗の PR のお手伝いをしております。そして個人で活躍されている YouTuber などの映像編集をお手伝い、幅広く遊び心をお手伝い、何を相談していいかわからないからぜひご相談ください。 そしてモラトミックでは各分野のクリエイターを募集、グラフィック、カメラ、ウェブデザイン、映像編集、個人声優、個人モデルなどジャンルは問いません。あなたの得意が誰かの得意を応援します。詳しくはホームページにて。一人一人の可能性を応援するモラトミック。
はい、お知らせでした、はい、さあここでお便り来ておりますのでね、はい、早速紹介していきます、はい、ペンネームヤンバルの森さん、いつもありがとうね。
ありがとうございます、
男性那覇の方で、はるちゃん、スタッフの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく拝聴しています。拝聴だってすごいね、初めて聞いた。拝聴っていうね、
初めて聞きました
ね。はい、ありがとうございます。さ、さて、新学期に入り、小学校3年の息子が、学校へ行きたくないと、近頃、ダダをこねるのです。
はいはい。
理由を聞いても、いじめではない。
うん。
嫌いな人はいない。
はい。
先生はいい人だ。
なるほど。
なんて、不登校を望む理由が全くわかりません。
ないですね。
うん、以前、はるちゃんはあまり学校へ行ってなかった、なんて話をしていたのですが、もしよかったら子供の気持ちがわかるかな、と思いメッセージしてみました。
はい、
僕は学校が好きで、熱があっても行きたがっていた方なので、理由を聞き出すのに時間がかかりそうです。困った内容ですが、もしよかったらアドバイスください。これからも応援しています。と、連絡がね、連絡時にはメッセージいただきました。まずですね、はい、子供の気持ちがわかるわかりません。
わからないですね。その時の
ね、
環境もありますし。
そうだよね。エコちゃん学校はちゃんと行ってた？
僕一回だけ休みました。
うん、その年間の中で一日休んだってこと？
6年間で一回です。
6年間で一回？
一回だけです。
やば。
そうなんですよ。僕一回だけ休んで、そうなんですよ。
すごい。その休んだ理由何だったの？
多分体調壊したかなんかだったと思うんですけど。
うん、
あ、いや、中学校で一回休んだんですよ。
うんうん、
多分、小学校の時は皆勤賞でした。
6年間全部行った？
行きました。
すごいね。
行きました、行ってました。
でも、もう、皆勤賞ってどれぐらいの、絶対誰か休んでしょ、1日ぐらい。
いや、もう休んでます。なんか僕と、まあ、3人、4人ぐらいしかいなかったですね。
すごいね。はい、朝起きて。
朝起きて、毎日。
遅刻もない。
遅刻もなかったです。
すごいね。
そうなんですよ。
すごい。
まあ、親の支えもあって。まあ、多分。
まあね。
それが多分
大きかった。もうみんな支えられてる、小学生はね。
そうです。
あ、それはすごいね。はい、あ、じゃあこのね、ヤンバルの森さんと同じタイプなんだね。
多分そうですね。
おー。そうか。でもね、俺もね、うん、なんかね、はい、まあ、いじめでもないし、嫌いな人はいない。まあ、嫌いな人はいても学校に行かない理由ではなくてね、はい、
確かにそうですね、
先生もね、あ、嫌いな先生はいたけどね、1年間で。小学校。
はいはい、
1年から6年まで、毎年違う先生だったから、俺。普通
で
2年とか一緒だよね。
はい、多いですね。
うん、でも全然違ってね。なんか、でもどうだろう。今思えば、今嫌いじゃない、その
人。時間が経ってしまえば、みたいな感じですもんね。
ねえ、なんか、そうだな、まずね、そうだな、行きたくない理由。わかんないんだけど、その、行きたくない理由じゃなくて、家にいたい理由かもしれないね、これね。何か、その子がね、学校じゃできないことをもしかしたらね。
今で言ったらゲームで夢中とか。
でもそれは怒られるのはわかってるから、それ、だだこねる理由にならないんじゃない？
確かに。
さすがにね、子供もさ、なんかその、善悪でもないけど、ゲームのために学校を休んじゃいけないっていうのは、もうね、下手したら幼稚園でもわかるからね。
わかりますね、確かに。
まあしたいだろうけど。そして親が仕事行ってる間するだろうけど。それがメインではないと思うんだよね。
小学校3年生の時か。
そうだね。だから、なんかこう、向き合うって言っても、なんか無理やり、なんかその学校行く行かないっていうことに対して向き合ってもらう、多分意味はないことはないんだけど、そこじゃないと思うの、その息子さんにとってはさ。でもちゃんと行きたくないっていう言葉を発してるってことが大事なんだよね。だから理由はあるんだよ。
うん、
うん、だからその学校から一回外れてみたらいいんじゃないかな。
なるほど、なるほど。
うん、もちろんね、学校って今しか行けない、義務教育って今しか行けないもんだから、
は
い
は
い、行けるんだったら行った方がいいと思うんだけど、うんうん、なんか、行かなくてもいい理由がもしかしたらね、うん、その中にあるけど、小学3年生だとね、 その子なりの理由をね、その小学3年生のね、言葉の、はい、チョイス、言葉の語彙ね、ボキャブラリーで伝えられるのはなかなか難しいからさ。
そうですね。う
ん、なんかこう、お父さんもしかり、お母さんもしかり、はい、なんかそのままさ、あんまり気を使わずに、思ったことぶつけてみたらいいんじゃないかな。ただ、これだけはね、学校に行かなきゃいけないっていう言い方だけは避けた方がいいかな。
確かにそうかもしれないです、う
ん。それ多分ね、子供も分かってるもん。それぐらいのこと。うん。それはもう前提として分かった上で何かあるっていうところにヒントがあるんじゃないかな。ごめんなさい。ね、俺心理カウンセラーでも何でもないから。わかんないんだけどね。
いや、間違ってないと思う。それは確かにあると思いますね。ね、無理やりこう強制して、させるよりかは。
きっとこの子学校嫌いじゃないもん。行きたくない理由がある、ね。学校より大切な理由が何かね、その子なりになるかもしれません。
ありそうですね。
もしかしたら、行かないことで何かを守ってるのかもわからないしね。なんか子供なりの正義ってあるからね。
そうですね。
うん。ね、ということで、まあね、ちょっとアドバイスにはなってないかもしれないんですけれども。
でも実際会って話してみたいですね、そのこと。
ねえ、気になりますね。なんかぜひぜひぜひ、お父さんも、まあ根詰めずにね、言いたくなるまで待ってあげるっていうのもね、いいかもしれませんのでね。そうですね。うん、まず、向き合うふりじゃなくて、もう向き合って待つだけ待つとか、言ってみることは言ってみるとか、ね、諦めないことが肝心ですのでね。
そうですね。
うん、大人もですよ。はい。ちょっと自分に聞かせて。はい、続いてのお便り紹介していきます。
はい。
はるちゃんこんばんは。いつも楽しく聞いていますが、ごめん。ペンネーム、夢ひかりさん。男性、那覇の方です。さて、先日、知人に不幸があり、某有名デパートに喪服を買いに行ったのですが、はい、サイズを選んでいると、店員さんがものすごく元気に、試着室が空いてますので、お気軽にご利用ください、と言われました。
はいはい、
なんというか、喪服を気軽に試せない。だよね、そりゃそうだよね。
確かに。
そしてレジに行き、裾直しを提案されて、はい、僕が、どれぐらいでできるのですかと尋ねたところ、はい、3日から1週間お預かりしますと元気に言われ、うん、心の中で親族でもない限り喪服なんて事前に余裕持って買いに来ないだろうよ、うんうん、と心の中で叫ぶも相手に全く悪気もないので、はい、裾直しのテープくださいと話を変えました、マニュアルも大切だけどなんだかなって気持ちです。でもいっそ笑えるなと思ってメッセージしてみました。これからのもお体気をつけて頑張ってくださいということで
ありがとうございます、そんなことあるんですね
笑っちゃいけない内容なんだけど笑っちゃうね
確か
試着室が空いてますのでお気軽にご利用ください。
いやもう僕はすいません。
無理無理無理、そんなテンションになれないよねどの柄がいいかなみたいな僕ならないよね。
僕に柄にもクソもないですよ
ねやばこれそうか、まあね、本当に。でもな、喪服、ね、そっか、喪服。
喪服。
でも、喪服コーナーってさ、喪服って喪服コーナーにあるから、
うん、
店員さんも、その人が喪服コーナーにいるのはわかるよね、さすがにね。
そうですね。
ね、なんか普通の中に喪服って置いてないもんね。
うん、確かに確かに。
そうだよね、なんか。
この店員さんは、
うん。
明るい、すごいいい店員さんなんだろうなっていうのはこう感じるんですけど、やっぱりどうなんですかね。
うん、そのやっぱり、手に取ってる商品何かちょっとさすがにね。せめて喪服コーナー付近にいる人にはちょっと一回手のものを確認はした方がいいよね。
確かに確かに。
そうですか。もうね、でもこういうこと、なんか勘違いから来たものみたいなのは、うん、そうだな、あるかな。
勘違い。
勘違いをされたこと、あんまないかな、こういうこと、うん、なんかね、なんだ、買い物に行って、はい、なんか、全然ちょっと内容違うんだけど、はい、俺、なんていうか買い物行ったらね、
はい、
なんか大体サービスされるの。
というのは、
なんか、
試食とかですか？
違う。とか、お肉屋さんにお肉買いに行ったら、はい、1000円分買ったら、たまにもう1000円分以上のものが来たりとか。
そんな。
そう。
あるんですか？
そう。で、ちょっとこの話とは違うんだけれども、はい、とっても本当に嬉しいんだけれども、うん、冷凍庫パンパンで入らないしっていう時があるんだけど、
そんな幸せな。
そう、すごい嬉しいんだけど、でも、うん、ありがたく受け取って。で、
はい、
もう冷蔵庫パンパンの時はね、ちょっと近所の人にお裾分けするとかね、なんかそういった類のことはありますけれども、はい、なんか勘違いされてみたいなのはなんか
勘違い。そんな、 うん、覚えてないっていうのが多分ある
し、あんま気にしない、
気にしない
これ、うん、あでも俺も笑っちゃうかな、
喪服、そう
っすね、てか言っちゃうかも、俺言っちゃうかも、喪服ちょっとこうお気軽に楽しめません、あ確かに試しられませんみたいなこと言っちゃうかもね、
笑いながらまあそれはな
るっすね、俺と言っちゃうかもどんなに落ち込む親のあれでも言われて俺多分言っちゃうかもしれないそれね確かにね、はい、あのお便りありがとうございましたね、皆さんもあのこんな感じでも何気ないこととかあの何でも構いませんのでね、はい、どしどしお便りの方お待ちしております。
はい、伝えたい思いがある、でもどうしたらいいんだろう。モナトミックではあなたのアイデアを形にするお手伝いをしています。そして誰かのアイデアを形にするクリエイターも募集しています。映像、グラフィック、派遣モデルの沖縄モナトミック。
さあここでお届けしてきます、このラジオのアイドルアシスタントナンシーによるデビュー曲、アップルミュージック、ラインミュージック、グーグルプレイなど大絶賛発売中、ナンシーハートグリッドゾーン。ナンシーのハートフルゾーン聞いていただきました。さあね、夏だね、夏だね、本当に暑いね、
暑いっすね、
皆さん、俺まだ今年海行ってないの。行ってないの。
本当っすか。
あ、なんかビーチパーティーみたいなのはしたけど、は
い
は
い、がっつりその海っていう
入ってないんだよね。すごく行きたいんだけど、ほらなんかちょっと忙しくてね。
そうですね、今
ちょっと忙しくて。そう、なぜならね、今度ね、あのライブがあるからさ、はい、まあそれはねちょっとね来週また伝えようと思うんだけど、
はい、
あのどう、最近なんか行ってきた海とかある？
最近ビビビーチ行ってきました。糸満のビビビーチ、イエアスでしたっけ、新しく水族館できたじゃないですか。
DMM 水族館。そう
そうそうです。あそこに行くついでに行ったりもしましたね。最近だと DMM 水族館は行ってないんですけど、ショッピングセンターは結構あったんで、まあ、そこで ちょっと洋服とか見たりとか、
うん、
結構いろいろ楽しめましたね、あの辺。
なんか評判いいよね。
いいですね、ね、結構。
なんか聞いてると。で、まあね、なんかやっぱり、チュラミスとかに比べたらね、
そうですね、まあそれは、
それはそれだけれども、チュラミスももちろんいいでございますがね、
うん、そうですね、
近場でね、そういった、ね、
なんか新しい、
で、そうですね、かつショッピングができるってなるとさ、スタバもあるし。
ありますね。僕の好きなタピオカもありますし。
タピオカもある？
タピオカあります。
あのカエルの卵みたいなや
つ。そうそうそう。
ごめんね、ごめんね。タピオカ業者さんごめんね。俺も飲みますよ。タピオカミルクティー。
ミルクティー。僕ミルクティーあんま好きじゃないですよ。
うん、あ、そうなんだ。話し合わないの、これ。うそうそ。うん、BBビーチの他になんか、あと好きなビーチとかあるの？
そうです、まあ、今年また行ってみたいなってところが、うん、まあ、池江ビーチ、うるま市にある池江ビーチなんですけど、うん、そうです。あそこで、まあ、一回だけマリンスポーツをして、うん、それが超楽しくて。
なんか借りれたりするん
ですか？あ、借りれます。まあ、ちょっと料金発生しちゃうんですけど、
うん、
フライボートって言って足元にこう、うん、飛ぶやつ、この水上。
水圧で飛ぶやつ、ね。
水圧で飛ぶやつです。あれやって、すっごい楽しかったです。ちょっと高所恐怖症だったんで、
うん、
僕ちょっとあんまりと高いところまで行けなかったんですけど、
うんうん、
高いところが好き、まあ海が好きな人はもう絶対にやった方がいいです。うん、
じゃあ俺大丈夫。
あ、もう本当ですか。
俺も高所恐怖症だけど大丈夫。
あ、大丈夫です。
下、水だもん。
結構痛かったです。痛いですよ、この落ちるとき。
でも10メートルから飛び降りれる。痛いけど。
マジですか。
痛いけど、怖いより痛い。
結構痛いですよね。
うん、パーンってなる。
うん、なるそう。王子までの飛び込み、結構高校の時やってたんですけど。
うん、俺、毎年やってる。
あ、そうなんですね、うん。
いい子の皆さんは気をつけてくださいね。
気をつけてください。う
ん、
本当に、あれだけ、ちょっと。
ね、潮の流れがね、
早くて。そうですね、早くても、ね、気をつけてやった方がいいと思います、
ね。ぜひぜひ皆さんも。まあね、楽しみもそうなんですが、
すね、
安心安全にね。
はい。
あと、入る前にストレッチ運動は絶対ね、しながらね、ぜひぜひ海を楽しんでください。
はい。
さあ、ここで私、はるちゃんのバンド、A コープ10周年ライブのお知らせです。2020年今年8月8日、88、母の日、土曜日。会場は国際通りにありますアウトプットにてパフパフどんどんどん、会場は18時より開演は18時半を予定しております、
はい、
ゲストにはネオメキシコミュージックでおなじみの E.K. リー、奄美から森田くと、そしてママテラス代表浅田純平、その他ゲストアーティストも参加予定です。詳しくはキャンディートーク、笑ったマンボの公式ページにて、詳細載っております。前売り券は3,000円、当日券は3,500円、
はい、
両方ともドリンクベッドとなっておりますのでよろしくお願いいたします。はい、前売り券はオンラインチケットでも販売しております、はい、こちらもキャンディートーク笑ったマンボのフェイスブックページにてご確認ください。よろしくお願いいたします。はい、さあ、ではここで配信方法、お便りの募集をお願いいたします。
はい。お便りの募集です。郵便番号 900-0013 那覇市牧師 2-184 1回 FM 那覇キャンディートーク笑ってマンボウまで。LINE でも募集しております。アットマークキャンディートーク。アットマークの後は英語でキャンディートークで追加してね。続いて配信放送のお知らせです。リスンラジオリスラジでも配信中、そして聞き逃したなんて方にはポッドキャストにてインターネットで聞きますよ。番組終了時に FM 那覇のこの番組ページまで行っていただければ今すぐに聞けちゃいます。著作権の関係上一部意図的にカットしてある場合がございますのでご了承ください。
はい、はい。ということで、皆さんお便りね、ぜひぜひ、今、コンスタントにね、毎週お便りね、たくさん届いて、
はい、そうですね、ありが
たいですね、逆に読めない方もいらっしゃるんですけれども、諦めずにスタッフはね、目を通しておりますのでね、
はい、
どうぞよろしくお願いいたします。
さ
あね、さっきも言った8月8日、88、母の日、母の日だっての
はい、
はい、うん、土曜日にですね、はるちゃん、ライブしますのでね、ぜひぜひ、よろしくお願いします。
はい。
こうちゃんも当日会場にいるのかな？
います。
ね。
8月8日。
ね、はい、また、ちょっと、出演ではないんですけれども、
ね、
こうちゃんにも会えるし、
はい、
ね、どれだけムキムキか。
仕上げとかないとダメですね、うん、それまで。
こんなムキムキなジムに入ってみたいってね、ムキムキになれるジムに入ってみたいという方はね。
はい、そうですね、僕のところまで連絡ください。
さあね、こんな感じでお送りしてきました。はい、キャンディートーク笑ってマンボウなんですけれども、
はい、
ね、6月からね、6時に時間帯が変わりまして、うん、約1ヶ月経ち ました。皆さん慣れましたか？改めてね、前回までの放送なんですけれども、過去第1回目の放送からね、そのポッドキャストで全部聞けますので、
聞けますので、
はい、ぜひぜひ聞いてみてください。こんな感じでお届けいたしました。今週の笑ってマンボウは、はるちゃんと、
こうちゃんと、
でお届けいたしました、はい、来週もまた聞いてね。せーの、
バイバイ。
ヌースプリングレコード、モナトミックの提供でお送りしました。